はい、皆さん、ドイラジは映画凡人が集いしラジオ、その名もドイラジへようこそ。お相手は私、欲しいドラえもんの秘密道具といえば取り寄せバッグなこたつと、
普通にどこでもドアのおまけと、
お、両方言われてしまった。まあいいや、私もどこでもドアのマリと、
翻訳こんにゃく持って海外旅行に行きたいハタと、
いいですね。ああ、いい。
アンキパンを食べたいタンタンです。
はい、この番組は映画についてはほど詳しくなく、でも人並み以上に映画を愛しなのよりも映画なしでは生きられないからになってしまった、通称映画凡人たちが集まって全くもって身のない話を好き勝手にお届けする映画崇拝型トークバラエティ番組です。イエーイ
イエイ、
イエイ。ということで、ついに8月到来でございます。おめでとうございます。
いや、なんか7月がなんかこうあっという間でしたよ
ね。ということで、8月5日のラインナップでございます。まずミニお題トーク
ドラえもん
映画、そして、急ぎ映画館ではブリットマリーの幸せな独り立ちっていうのをやっていきます。ああ、その手前にちょっとクイズもあるかもしれない。それでは参りましょう。第176回ドイラジースタート。
スタート
ドカン。ドラえもんカルトクイズ、イエーイ
イエーイ
イエーイ。ということで、いつの日かですね、ドラえもんカルトチキンレースというのを行いましてね、あまりにドラえもんのあのクイズが難しかったということで、皆さんなかなか答えられなかったのでね、僕たくさん作ったのに答えてもらえなかった悲しいクイズたちがね、実はまだたくさん残ってるんですよ。それに対してですね、やはり皆さんね、こう真摯に向き合っていただきたいということで、今回の時間を設けさせていただきました。皆さん、もうドラえもん新作映画公開されるというタイミングですので、そろそろね、これはやっぱりドラえもんの復讐が進んでいる最中だと思いますのでね、ドラえもんそろそろカルトクイズ得意になってきてるんじゃないか、そういう決意表明あると思いますので本当に勝手に進めてます。
誰に向けてるんだよ
とにかくカルトクイズをやるんです、ドラえもんの、
はい。
さあ、そしてですね、まあ今回ですね、クイズ8問出しますんで、皆さんですね、ディスコードのチャット機能を使って A か B かの選択肢を問いますんで、どちらかを挙げてください。ただし時々ね、もしかしたらフェイクで A でも B でもないっていう可能性もあるんで、その場合はね C とお答えください。よろしくお願いします。で、8問終わった時点で一番得点ゲットした人が優勝です。さあ、ということでやっていきましょう。ドラえもん好きですか皆さん。
まあ、好きか嫌いかと問われれば好きですけどね。
じゃあ大丈夫、いきましょう。じゃらん。のび太の大魔境に登場するアフリカにある秘境の名前は何でしょう。A バウワンコ王国、 B タマニャンコ王国。さあ、どっち。
まあ、なんかぽい方みたいな感じですね。
ぽい方ですよ、ぽい方行けばいいです。
私はそういう感じで選びました。
これは私知っている、
知っている。ドラえもんカルトチキンレース、前回はね、タンタンが独走して、
あ、そうでしたっけ、
ゲットしたポイントを全部逃すというね。
そうでしたね、最終的に、悲しいラストだった。
一問正解とかのこう旗さんがね、
優勝
勝負しすぎちゃった
起きましたからね。今回はね、あの全体の正解数なんでやっていただきましょう。では答えをどうぞ。せーの、ドン。
お、
全員が A バウアンコ王国ということで、 おまけさん、ハタさん、マリッペ、タンタン、ガワラさん。さ
あ、正解は、マリッペがいるから、
正解は A バウアンコ王国、全員正解。
おお、
やった
ということです。
勘でしたね。
勘ですね。
マリッペは知ってた。
知ってます。
今後あたりですよね、確かね。
今後ですね、確か、
みんな知ってた。じゃあ行きましょう、続いての問題。じゃらん。のび太の魔界大冒険の終盤、もしもボックスを使えば万事解決だというシーンの直前に用意された衝撃的な演出とは何でしょう。A 偽エンディング、 B 巻き戻し。魔界大冒険で行われました、それは一体何だったでしょう。偽エンディングか、それとも巻き戻しか、さあどっちか。
私この演出がすごいちっちゃい頃大好きでしたね。
おお、知ってる、これは知ってる。
マリッペが好き。
マリッペだな、ちょっと、
魔界大冒険は
強者すぎるな。
映画で一番見てる映画なんで、
ね、見たことないし、
ちょっとまあでもちょっとこっちの方が面白そうっていうのこっちにして
みて、確かに面白そうなの選べばいけるかもね。いきますよ、せーの、答えどうぞ。
ポン
ポン。さあ、まずおまけさんマリッペタンタンが A の偽エンディング、
うん、
ガワラさんとハタさんが B の巻き戻しということで分かれました、
うん、
さあどっちかは点数が入りません。正解は A の偽エンディングです。
お
お、マリッペと同じにしたから
正解だった。そう、ま、ね、マリッペどういうのか覚えてます？
覚えてますよ。なんかあのドラえもんっていうの文字が出てきて、うん、あのエンディングっぽい曲がかかって、それがホニャホニャって終わるんですよ。あの説明なっていう、
まあなんとなく
なんとなく、
なんかもうおしまいって出て、
おしまいみたいなのが出てきて、うん、でもこれだとどうなるんだっけみたいなところで、そこがあの音楽がこうちゃんと終わらないでほにゃほにゃっとした音になるっていう。
そうなんだよね、だからまあ解決は解決なんだけど、この世界にいるあのジャイアンとかスネオたちとかってこれ助かったことになるみたいなことになってね、いやそっちのはあの全てなかったことになっちゃうからみたいな説明をねドラえもんがされた時、いやいややっぱそっちも助けたいみたいな感じになってね、やっぱり戻るっていうね、魔界に戻っていくという、うん、この決断がなかなか面白い話なんですね。じゃあ続いていきます。じゃらん。大長編ドラえもんに一度も登場したことのないキャラクターはどちらでしょう、
うん、
A. デキスギくん、 B. ジャイコ。さあどちらでしょう。さあ、大長編ドラえもん、つまり映画のね、あの長編のドラえもんに出てこないキャラクターどっちですか、デキスギくん、ジャイコ、どっち。
短編はいいんだよね。
短編は気にしないでください。
これ私片方は違うのが分かるんですけど、
うん、
両方出てるっていう可能性もあるなと思って。
なるほどね。
うわー分かんないな。いやー、あでも待って、この人いた気がするな。
さあ皆さん準備できましたか。
はい。
いや、
さあそれでは行きましょう。答えをどうぞ。
ポン
出ました、ガーラさん、ハタさん、タンタンが A。
おお、
そしてマリッペが B、うん、そしてこちらも単独おまけさんがどちらの答えもねえよという C を選択しました。
C 忘れた、
うんうん、さあではね、大多数が選んだデキスギくんは大長編ドラえもん出てるのか。
デキスギが出てるでしょう。
でもデキスギくんで出てきたら解決しちゃいますよ。
まあ登場したことのないキャラクターを聞いてますからね、
うん
うん、正解はB のジャイコです。マリッペ単独戦
会。マリッペ単独戦会、
ジャイコ出たことないんだ、
うん、なみに出来杉
くんは、はい、魔界大冒険に出てますね。
出てますね、
出てるよ。
てかね、出来杉くんはあのしょっちゅう出てますんで、
あれそう、
あの一番最新のですね、あのあ月面探査機にも出てましたんで、
ドラジャってすぎ
てめちゃめちゃよく出てくるキャラクターです。ただ一緒に冒険しないだけです。
あ、そういうことか、
はい、まあ、日常シーンで出てくる。
なるほど。
なんだ、俺もジャイコ2回ぐらいは出てんじゃないかと思った。
出てないんすよ、かわいそうなことに。
そうか、
へ
ー。ということで、はい、さあ続いて4問目。映画スタンドバイミードラえもんで原作第1話未来の国からハルバルトが再現されましたが、ドラえもんが未来からやってきた理由となっている正式な職業は何でしょう。 A. 特定医師白若児童監視指導員。 B. 子守用松芝ロボット。さあどちらでしょう。ドラえもんの職業の名前です。 A. 特定医師白若児童監視指導員。 B. 子守用松芝ロボット。
面白いからこっちにし
よう。もう分かんないな、
これは分かんない。
どっちかなのかな。こんな問題出すぐらいだから、どっちもないなんてありえるのか。
ねえ、なんかこんな言葉をわざわざ俺が作ってるとしたらちょっとアホらしいっていうのもありますからね。
そこ も、ね、も、
うん、さあそれでは皆さん準備できましたでしょうか。
いや、ちょっともうこっちの方がなんか面白いからこっちにしよう、
うん、行きましょう。せーの、ドン。答えどうぞ、うん。おまけさん、はたさん、たんたんが A、 そしてがわらさんが B、 マリッペがこの中には答えはないと C を選びました。さあどうなるでしょうか。
わかんない。
正解は A 特定医師白弱児童看護師ということで、
おめでとうござい
ます。特定医師白弱児童を監視するためにやってきた指導員
あ、やっぱそういうのがないといきなり来てもちょっと分かんないよね
でもこんな名前の肩書きでこう来られても親は認められませんよね
うちの
医師白弱ならまだ特定医師白弱って結構特別感半端ないっていうさあ続いてですね、じゃらん、のび太のワンニャン時空伝においてワンニャン国の歌姫シャミーに一目惚れして猛アタックしたドラえもんが後に自らの行いを恥じた理由は何でしょう。 A この国ではドラえもんは裸とみなされていたから。 B シャミーは悪役猫じゃらの変身した姿だったから。
これかな。
昔の裸の方が面白いけど
ねえ。
大体面白いの選べばね、うん、面白くないのは俺が作ってる可能性は高いですからね
確かに、うん、確かにな、
変態だ
じゃあ行ってみましょうか、はい、皆さん答えどうぞ。せーのドン。おまけさんマリッペガワラさんタンタン、こちらが A です。そして一人だけ単独ハタさんが B でございます。
みんな裸の方を選んで
恥ずかしい感じが。
真面目に答えたのに
そうですね、
なんか悪役を好きになっちゃったからって、うん、その好きになっちゃったことを恥じるっていう設定になるかなっていうところが結構疑問で、
あー、なるほどね、
道徳的感じ
でいきます。正解は A この国はドラえもんを裸と見なされていたからということでね。
裸でいいのかよ
いやだからよくないんですよ、よくないの。
まあ、猫じゃらっていうのはね、もうね、もうブクブク太ったもうおじさん的なね、
ジャバザハットみたいな、
そうそうそう、ジャバザハット的なこう悪役なんですけど、まあ、シャミーはね、まあ、それのこう愛人的なね、実は立ち位置だったという感じだったのでね、別に変身した姿ではないよっていう感じですね。いい感じですね皆さん。残り3問、じゃあ問題です。じゃらん。のび太と蜘蛛の王国において秘密道具を買うお金がない時にのび太が思いついた画期的なアイデアとは何でしょう。 A 道具でコピーしてお金を増やす。 B 株を作って売る。さあどっちでしょう。蜘蛛の王国でお金がないのび太がですね思いついた画期的な方法、どちらでしょう。
こう、あれ、もうちょっとこうかな。
それではいきますよ、準備いいですか。いきます、はい、せーの、答えオープン。じゃらん。
やばい、マリッペと違う。
いや、ちょっと
やばい、
不安があるんですよね。
ハタさんが単独 A。
犯罪に走りましたけど
犯罪、確かに確かに
犯罪ね。
お金をコピーして増やす。そしておまけさん、ガワラさん、タンタンが B ですね、株を作って売る、うん、そしてマリッペはどっちも答えには含まれない。さあ、うん、どうなんでしょう。正解は B 株を作って売る。
おお、ダ
メか。
さ
すがにね、やっぱり
子供向けだから
そうなんですよね。まあでも株を作って売るっていうアイデアをのび太が思いつくというのもなかなかね、
うん、
でもすごいんだけど、こうやっぱね、しずかちゃんとかね、こうジャイアンにね、買ってっつってもね、もうね、小銭しかないんですよじゃあこれでとか言って
小学生ですからね、うん、
けどね、スネ夫がね、めちゃめちゃ金持っててね、ちょっと数万円の投資をしてくれるという、
でなんか冠王冠みたいなのを取り合いするんでしたっけ。
そうそうそうそう、その代わりこうスネ夫がね、スネ夫に冠を、そう、言うこと聞いていいよみたいなポジションを与えるっていうね、ことでした。さあ残り2問です。なかなかね、嘘選択肢出てこないですね。このまま出てこない可能性もありますね。では問題です。じゃらん。劇場版ドラえもん20周年の節目に作られたのび太の宇宙漂流記では冒頭のドラえもんと叫ぶ定番の下りに珍しい変化がありました。それは何でしょう。 A ドラえもん自身がドラえもんと叫ぶ。 B のび太くんが始まるよと観客に向かって叫ぶ。さあどちらでしょう。のび太の宇宙漂流記の冒頭、ドラえもんと叫ぶ定番の下りに珍しい変化がありました。 A ドラえもん自身がドラえもんと叫ぶ。 B のび太くんが始まるよと叫ぶ。さあどうでしょうか。
C の可能性もあるのか。
そろそろ来るんじゃないですか。
そろそろ来るのかね。どうなんですか。まあ、
正解はわからない。
では行きましょう答えをオープン。
あれ、
さあ A を選択したのがおまけさん、はたさん、がわらさん、ね、ドラえもんがドラえもんと叫ぶというね。そしてマリッペが B の、のび太が始まるよって言うっていうね。そしてどっちもないよっていうのがタンタンですね、 C、
うん、何とは知らないけど
そろそろ来るんじゃないかっていうことですよね。なるほどね。正解は、どっちも正解なし。
お C だ。
おやった。
なるほど、
なんですかね、
正解はですね、スネ夫とジャイアンがドラえもんと叫ぶという。
そんなパターンが、
そんなパターンがあったんですよね。まあ確かにドラえもん自身がドラえもんって意味不明ですからね、かなり。
自己紹介の覚えでしたね。
いや、なんか寝ぼけてみたいな。
途中で壊れたのかな。
冒頭で壊れるっても早すぎるっていうねことでしたね。
へ
え、はい。じゃあ続いてラストの問題です。じゃらん。のび太と黄金の魔人において太古の秘密兵器を起動させてしまった USO 団のボスにドラえもんの道具は全く歯が立ちませんでしたが、その理由はなぜでしょう。 A 23世紀から来た未来人だったから。 B 弱点である心臓が宇宙にあるから。さあどっちでしょう。のび太と黄金の魔人において秘密兵器を起動させてしまった USO 団のボス、そいつがねドラえもんの道具全く効かない、なんで。 A 23世紀から来た未来人、 B 弱点である心臓が宇宙にあるから。さあどっちだ。
わあ、どっちもありんでどっちもなしな、なんだこの雰囲気。
ラスト問題ですからね。
まあでもこっちにし、こうしよう。
さあ行きましょう。皆さん答えオープン。
やべ。
さあ、おまけさんが A。
しまった。
単独 A です。
しまった。一番つまらないやつを選んだのは。あのタ
ンタン。タンタン畑さんが B。
うん。だった気がする。
そして、マリッペとガワラさんが C。どっちも答えはないよということでございました。
なんかこれ A も B も他の映画でそういう現象あったんですよ、うん、
あ、なるほど、
なるほどね。
だから違うんじゃないかなって思っちゃったっていうだけで、まあ、全然自信ないんですけど、
うん、じゃあ行きましょう。正解は C、 どっちでもない。
あ、おーすごい。
いや、もうマリッペの言う通り A も B も別の映画の話で、
なるほど、
うん、そもそものび太と黄金の魔人なんて映画はありません。
それも知らない。
存在しない。
マジか。マジか。
なんか聞いたことないと思った。
すごい。ガールズすごい、ということで、そんな映画はない。
そこから正解始まったのか。新しいな。
なんてこった。
さあ、ということで、
れでね、
ちょっと集計して皆さん。
ドラえもん強者が聞いてたら、こう出題したバカみたいな。
そうだね。
そういう感じですね。
あ、そういうきっかけか、みたいな。
そうなんですよね。さあ集計しましたところ、おまけさん5点、マリッペ5点、はた、さん2点、ガラさん4点、そしてタンタンが6点ということで、
お
ドラえもん教授はタンタンでした。
いや、全然見たことないんですけど、ちゃんとノリで乗り越えた感じですね。
いや、すごいですね。ドラえもんやはり、まあ、前回もかなりクイズは答えられていたという。
勘が冴えてるんですかね。
勘が冴えてるのか、ただこたつメタがすごいのか。
あ、そうかも。それが大きい。
俺の嘘を見抜くのがすごいだけ。
なるほど、ね。
可能性もあるけど、まあこれをね、こういう知識を踏まえて今回の未了大トーク、ドラえもん映画なので皆さんで語っていきましょう。お
トイラジ
ミニお題トーク、
このコーナーは映画にまつわるお題をもとに映画凡人たちが自由気ままにトークを繰り広げていく極めて不毛なだ話垂れ流しコーナーです。
はい、ということで今回のお題はドラえもん映画ということです。そして今回皆さんからたくさんのメールいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
さあ早速ご紹介させていただきましょう。ラジオネームテレ東ミロさん、こんにちは。いつも楽しく聞かせていただいております。ありがとうございます。
ありがとうございます。
藤子 F 不二雄全集は迷いなく全巻購入した藤本先生信者です。藤本先生が原作を手掛けられた作品はどれも最高ですが、好きなのはのび太の宇宙開拓史ですね。のび太の特技が射撃というところからのギラーミンとの決闘。ただし最高なのは原作漫画版です。 映画版では西部劇オマージュの部分が大幅に削られていて残念でしたということですね。ラジオネームサハルさん、ドラえもん劇場版を劇場で鑑賞するようになったのはつい最近で、子供の頃は親にレンタルビデオを借りてもらったり、テレビで放送されたものを見たりした思い出があります。語ると止まらなくなるので、とりあえずベスト3を挙げると、第3位2016年ドラえもん新のび太の日本誕生、第2位1988年ドラえもんのび太のパラレル西遊記、そして第1位が1983年ドラえもんのび太の海底祈願場となります。のび太の日本誕生については元の、1989年の作品も好きなんですが、リメイクとなる本作はキャラクターの心情描写が細かく描かれていて、後半にかけては年がいもなく涙してしまいました。そして2位のパラレル西遊記は、映画ドラえもんシリーズにあるのび太強キャラ補正がかなり顕著になっていたのと、お父さんとお母さんが魔物になってしまっているという日常が侵食されてしまった描写が強烈すぎて今でもトラウマです。
怖いな。
そして1位がですね、のび太の海底祈願所、本作に登場するバギー、これはキャラクターボイス三谷裕二さん、ですね。静香ちゃん以外にはめちゃくちゃ嫌味を言ってくる嫌なやつなんですが、終盤のポセイドンに突っ込んで自爆するという展開は、多分人生で初めてロボット AI が利他的行動を取るのを目の当たりにした最初の経験だったと思うし、それ以降ロボットが登場する作品は最終的にロボットが自爆して事態が解決するという固定観念が植え付けられました。今年の映画ドラえもんの新作は恐竜がメインストーリーなので、ロボットが自爆する展開はないと思いますが、この夏の公開を楽しみにしたいと思います。恐竜がね、自爆するかもしれないですね。
トランスフォーマー。
ラジオネームヒルアンドンさん、特に思い入れのある作品を3作挙げたいと思います。1つ目、1980年のび太の恐竜。子供の頃初めて好きになった漫画がドラえもんでしたので、短編のび太の恐竜が長編漫画として加筆され、ついに初映画化された本作は子供時代の思い出とともに蘇る一作です。タイムマシンが故障して白亜紀に取り残されるって恐ろしい絶望感ですよね。2つ目、2019年のび太の月面探査機。ここ数年のドラえもん映画は家族で見に行くことも多かったのですが、次作のび太の新恐竜はだいぶ混ぜてきた子供たちが乗り切りはないので、これが最後のみんなで行くドラえもん映画になるのかなと思ってます。辻村瑞希さんの脚本のストーリーもよくできていましたが、何よりエンドロールの1枚にゲストキャラクターのルカと育ての親のゴダール博士たちが雑魚寝しているシーンがあり、その幸せそうな寝顔に涙がポロポロとこぼれました。3つ目、2011年新のび太と鉄人兵団。個人的にロボットアニメとか好きだからな人なので本作が大好きです。ガンダムファンには百式のパクリと揶揄される巨大ロボットザンダクロスが活躍する本作。リメイク前よりもリアクション描写に力が入っていて、特に中盤、のび太たちが誤って押したボタンにより発射されたビームで無人の高層ビルが破壊されるシーンは、無自覚に巨大な力を与えられた恐怖を見事に描いていたと思います。そしてラジオネーム頭脳少年さん、今でも印象に残っているものは、子供の頃見た時に怖かったシーンがある作品です。まずのび太のパラレル西遊記です。ヒーローマシンから出てきた妖怪が現実世界を支配して、家族や学校の友達、先生までもが妖怪になってしまいます。妖怪に支配された世界のおどろおどろしい感じが怖くて印象深いです。次にのび太と蜘蛛の王国です。この作品で怖かったのはやっぱり大洪水のシーンです。のび太が時差調節ダイヤルのついたどこでもドアで未来の世界に行ったら家ごと流されて、普段の見慣れた街が水に浸かっています。当時ニュースもあまり見ていないし、今ほど水害が身近ではなかったせいもあるのか、インパクトもすごかったです。あとはのび太とアニマルプラネットです。僕は当時防衛服を着たニムゲの見た目が本当に怖くて、ジャイアンとスネ夫の後を追いかけてピンクのもやからぬっと現れたニムゲが本当ダメでした。最後にのび太とブリキのラビリンスです。怖かったのは迷宮の入り口です。あの顔のインパクトがすごくて、口がガバッと開いて喋り出すのが怖すぎでした。いろいろ怖いところを挙げましたが、作品自体は当時も今見ても面白く、映画ドラえもんシリーズに出会えてすごく良かったと思っています。さあ、そしてラジオネームたくんさん、ドイラジの皆さん、ドララジは
ドララジは
あ、マリってすごい。
ドラえもん映画といえば記念すべき私の人生初映画であります。おただし初鑑賞は映画館ではなく地元の市民公会堂、当時はロードショーの半年後ぐらいに1日限りで市民公会堂で上映されていたのです。僕の街にドラえもんがやってくる、それはいわゆるお祭りのような形でした。お小遣いを手に握りしめて事前に市民公会堂へチケットを買いに行ったのです。 チャリで向かう途中でお小遣いを落としてしまって親に怒られるとか、のび太がママに怒られる気持ちがよく分かった瞬間でした。もちろん映画館でいち早く見たいと親にダダをこねたのですが、汚いから嫌だとの一点張りで結局連れて行ってもらえませんでした。子供たちのお菓子やジュースのゴミなどが氾濫していて汚いというイメージだったらしいです。結局のところドラえもんを楽しむのはいつも遅れての市民公会堂のみで、ドラえもんをちゃんと映画館で見たことは大人になった今でも一度もなかったのです。時は経ち2020年自粛明けに待ってましたとある映画館に行きました。そこはくしくも当時連れて行ってもらえなかった吉祥寺の映画館。鑑賞後の私の目にあるコピーが飛び込んできました。みんな待っててくれてありがとう。ご存知ドラえもん最新作のび太の新恐竜のキャッチコピーです。ありふれたコピーですが、ドラえもんが僕だけに向けたメッセージのように思えたのです。たくんくん遅いよ、ずっとここで君が来るのを待ってたんだよ。ナビタが止まりませんでした。これが本当のドラ泣きです。僕は決めました。あの夏、忘れた夏休みの宿題を終わらせようと。ということで皆さんからメールたくさんいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
いやー、すごい、なんかすごい気持ちになりました、うんうん、どうですか皆さん。
ドラ教のはずなんですけどこんな質問をしてしまって、うん、あれなんですけど、うん、このテレ東ミロさんがくれてるメールで、うん、藤子 F 不二雄全集は間違いなく全巻購入した藤本先生信者って、うん、名前違うんですか、なんか全然わからない。
ああ、そういうことからなんですね。
もう藤子不二雄というね、うん、漫画家がね、どういう成り立ち方なんて、
うん、もう知らない。
知らない。
ね、恥ずかしい。
まあ藤子不二雄というペンネームでね、2人の名前で合作なんですよね。藤子 A さんと藤子 F さんがいて、藤子 F さんが藤本さんなんですね。
お
うおう、藤本さんがドラえもんを手掛けてる人。
お
う
お
う、
で A さんがまあドーンとかの人、
笑うセールスマンとか、
笑うセールスマンとか、そうそう、
怪物くんとか、
怪物くんとか、
なんだろう、怖かったり、あ、一見ね、一見怖かったり暗かったりするような方が、うん、A さん、あ、アビコさんでしたっけね。
あ、そうです、アビコさんです、うん、っていう感じですね。
なるほど。2
人をモデルにした漫画道っていう自伝的漫画がありますので、うん、それを読むといいんじゃないかな。
漫画道、
うん、まあ、てか、あの、俺も別に全集持ってるんで、
あ、そうですか、
はい、はい、あの、あ、ぜひここに来れば読めますんで。
わかりました。
はい。ね、
なるほど、
うん、
なんかあのすごく頭脳少年さんが上げてらっしゃる作品が、うん、いや本当にそれなんだよなって全部思うことが一緒で、
うん、
結構私あのドラえもんちょっと怖いっていうのがすごい好きだったので、
うん、
前にあのドイフェイバリットでもあの、うん、ドラえもんのトラウマ映画3作とかって出したと思うんですけど、うん、ね、今上げてもらったの全部私の中であのその候補に上がってた作品 で、
お
で、やっぱりその頭脳少年さんだけじゃなくてサハルさんもパラレル最有機を上げてらっしゃって、うん、すごくやっぱりこう日常に怖いものがこう来て侵食されていくっていう様って本当になんだろう、自分の身近でもそういうことが起こったらどうしようって容易に想像ができるから、うん、すごく不安を煽られたなっていうのを思いましたね、
うんうん、そうね、
うん、なんかあのドラえもんって長編に限らず普通のアニメでも日常の例えば空き地の絵だとかそういうのって普段から見てたと思うんですけど、そういうところがその作中だけすごく暗い演出で描かれるので、
うん、
すごく新鮮だし、もうそれだけで、あ、もう世界が変わってしまったみたいな、そういう感覚がありましたね。
いやー、ほんとね、確かに子供の時見たらショッキングなシーン多いよね。
でも今ちょっとこうその話を聞いて改めてね、うん、思ったけど、やっぱ藤子不二雄、まあ F 先生も A 先生もあれですけど、うん、作品の肝ってやっぱ基本的に日常の中に不思議が入ってくる、だからこそこう何か、悪いものも日常の中に侵食してくるっていうことがうまくはまるんだろうなという感じがします。だからドラえもんというキャラクターがいきなり日常に出てくるとかね。
そうですね、基本イフの世界でいろんなものがこうアイテムが出てきて、うん、そこから展開してっていうところがあるから、
そうね、
なんかこう身近ですよね。結構
だからなんだっけ、そう、あのだんだんね、こういろんなものが進むとキャラクターや道具とかが注目されがちだけど、基本的にはもともと日常であるってことが一番大事なんだよなってことがいろいろ改めて感じますね、
うん、そうだね、出発は絶対に日常から始まるしね、そこが一番大事だと思いますね。やっぱり あと今回ね、またこうタクーンさんのメールがね、
そうね、すごい、
やっぱこう すごいんですよ。やっぱり個人史をこう語ってくれてる感じがあって、これだけでやっぱもうね、新しいスタンドバイミードラえもん作れそうなね、市民公会堂へドラえもんを見に行く、そして見に行っていた劇場にはずっと行けなかった人がついに夏公開になって今回やってくる、たまたまね自粛で夏公開になってやってくるのび太の新恐竜で、何年ぶりですかっていうぐらいにね、みんな待っててくれてありがとうっていうね、このキャッチコピーがもう自分に直接投げかけられたメッセージのように感じちゃうっていう、
うんうん、
これでドラ泣きしましたっていう、ドラ泣きがもうスタンドバイミードラえもんのキャッチコピーでしたから、これはすごいね、一個の作品みたいなメールが、
そうだね、本当にね、
ドイラジで使っていいのかっていうね、もったいなさすら感じるけど、確かに昔こういうのいっぱいあったよね。
この市民公会堂でのロードショーの半年後ぐらいってことは、つまり今ぐらいの時期にやってたってことなんですか。
あ、そうだね、だから夏なんだ、
うんうん、
夏の思い出なんだね、
うん、
なるほど。
前ねクイズでやった時にね、僕桃太郎の何なのさかね、あの最後にやった夏のドラえもん映画だっていう話でしたから、それ以降はずっとね、あの春やってるわけですよね、
うん
うん
うん、ただたまたま自分が夏のイメージでドラえもんを見ていた時と重なったと、これすごいタイミングですね、
う
ん、
そうですね。
まあ、あとこのタクさんのでちょっと思い出したけど、うん、ちょっとドラえもんから外れるけど、
うん、
あのお母さんがね、汚いから嫌だって、映画館に行くの嫌だっていうことでね、うん、子供たちのお菓子やジュースのゴミなどが氾濫して汚いってイメージだった。確かに昔結構完全入れ替えとかでもないし、
うん、
綺麗じゃなかったかもねっていうことを改めて思い出した
ん
です。
うん、そうなんだ、
うん。ないない。
そう、ポップコーンとかも散らかってたし、
うん、
で、よく、あ、おまけなんかもやっぱですね、うん、小さい頃、小学校の時とかですね、親にねだったもんですよ、やっぱり。ドラえもんの映画に行きたいってね。
ああ。
そう。まあ、なかなか行かせてもらえなかったですけども、連れてって、うん、まあ、それはそれで置いといて。でも、たまに行くとやっぱり、座席埋まってても別に、あの立ち見とか、
うん、
あのなんでご座敷ってとかが当たり前で、
そうそうそう、
店員とかもなくてみたいなのがあったから、うん、あの本当にいつもなんかご座持ってって、それベースで行って、ほんでしかも途中から入ってみるみたいな
の
よくやってたけども、
うん、そうだね、
そう、そういうところで本当に掃除とかしないから、そういう状態だったろうなって改めて、
うん、なるほど、
うん、
そうそうそう、俺も本当3歳ぐらいの記憶の映画館だと、うん、やっぱ立ち見だった時に子供とかが走り回ってんだよね、映画やってる最中、それですげえぶつかるんだよ体が、バーンとか、うん、であまりにも何回もぶつかりすぎて俺泣き出したっていう記憶がありますねうわ痛いやってで親が走り回ってる子に注意するみたいな、うん、その前に映画見ようよみたいなさ
まあまあまあそうね、
そういう感じだったよね、うん、昔の映画館ってね、
うん、
懐かしいですね。
あのクイズからも分かるようにドラ弱者すぎてあんまり見てないんですよ映画も、うん、なのでこの出てる作品ほとんど分からないんですけど、
うん、
こう唯一分かるのがガンダムの百式っていうのが分かるっていう、
ドラえもんじゃなくてガンダムのことなら分かる
ガンダムね、確かに
だとちょっとそれであの興味が出たっていうのがありました、
うん、
サンタクロスと百式が似てるっていう、うん、今ちょっと画像を見せてもらいましたけど、
うん、
確かに似てますね、フォルムがそっくりだな、
うん、ああ色は違うけどみたいな感じかな、
ね、うん、
背中にこうなんか2本生えてるみたいな、
うんうん、
あと顔の雰囲気ですか ね、
そう
ね、顔があの百式がねなんだかあのグラサンかけてるみたいな雰囲気のなんかねあの目のところがあの特徴的でそこがちょっと、ね、ひし形っぽいね、
うん、
あの、
うん、
似てるかなっていう、
確かにでザンタクロスなんて本当いわゆるガンダムカラーみたいな、
そうだね、客式をガンダムカラーにしたみたいな、う
ん、感じだもんね、
うん、
よくある青赤黄色、うん、白ですね、
うんうん、そうそうそうそうそう、確かにまあパックリですよね、パックリですよねっていう
のがあるかでもあれだね、今ガンダム意識してるなって思うのが、うん、これザンダクロスちょっと大柄立ちですよね、 いわゆるっていう、まあ、ガンダムファン的な
大何立ち
大河原立ちでしたっけ、大河原邦夫さんっていう方が、うん、あの ガンダムのね、うん、メカデザインとかしてるんですけど、あの人のロボットの立たせ方、こういう
へ
あガンダム意識してんな、
なるほどね、
へ
あの魚の図鑑だったらこう魚の目こっちにみんな並んでるね、そういう感じの
そうそうそういう
お決まりみたいな、
お決まりの立たせ方みたいなのがねあって、
あ公式のデザインは長野守さんですけど、
あデザイン自体はね、
うん
うん、
一応藤子先生百式をモデルに作ったって言ってるみたいですね、
あ言って
るんだ、そうなんだ、
じゃあ公式情報なんだ、
オマージュですね、
うん、
なるほど、
クピットがでかいですね、3人ぐらい乗ってる、
ああ3人ぐらい乗るシーンも確かありましたね、
うん、あった、
はい、
うん、
まあ本物はそのままね、なんか人工知能みたいなボーリングの弾みたいのがあのこのザンダクロスを操縦できるんだけれども、人間が乗って操縦できるようにね、よくないんだけどね、改造しちゃったりしてさ、
うん、
っていうのもあったんだよね、なんかね部品がねバラバラにこう南極に送られてきてね、組み立てたらこれになりましたみたいな感じなんで、やったー僕プラモデル欲しかったんだみたいな、のび太のとこにねちょうど来ちゃったみたいなそういう感じでしたね、
うん、
でもこれもすごいね、本当に人気の作品 でこれも瀬名秀明さんかな、パラサイトイブとかの書いてる作家さんが脚本当たって新のび太の鉄人兵団作ったっていう流れだったと思うんで、はい、うん、それの走りじゃないですかね、異業種の人が脚本参加して作ったっていう、
そうなんだ、
うん、だったと思います、非常に面白い作品ですね、
本当は肩に結構ミサイルランチャー積んでますね、怖いな
そう、もう破壊するためのロボットだからね、
あなるほどね、もともとは破壊のねっていうね、
そうそうそうそう、
あそうそう、こうアイアンジャイアントとかにもつながるね話にもなると、
うん、そうそうそうそ
う、いうことですね、うん、もう
平和利用ねしたいねみたいなね、
うん、
ということで、ね、サハルさんもヒルアンドさんも頭脳少年さんもですね、皆さんねベスト3みたいな感じで挙げていただいたんでね、
うん、
やっぱりこの中でこうパラレル最勇気がたくさんよく出てるなっていうところはあるんで、見てないって人ね見てほしいですね、
うんうん、
パラレル最勇気はいいですよ、
あパラということね、
うん、うん、始まりとしてねいいんじゃないでしょうか、
でも俺あれですよ、うん、俺こう思い出すにあんまりそのたくさん見てないんですけど、
うん、
最初の頃とかのものをちょこちょこ見てたんですけど、ちっちゃい時サハルさん1位の快適頑丈がね、
はいはいはい、
のやっぱこのバギーちゃんがですね、
うん、
すごく今も心に残ってます、ドラえもんの映画とはそれだなっていうことだけぐらいしか覚えてないぐらいこれ覚えてますね、
いや本当にいい相棒なんですよ、
マジ泣いたなっていう、
うん、いやバーギーも思ってますよ本当、俺マジ泣かせたなおまけさんをって思ってますよ、
え天国で
天国で、いや確かにね身を挺してっていう展開とかは、
うん、
まあね感動しますし、まあでもそもそもねドラえもんもロボットなんだけどねっていうところもあるけどね
そうですね、
うんうん、なんか毎回ね忘れちゃうのよ結構、最新のあの月面探査機とかも、
うん、
まあ敵がロボットだったりしたんですけど、
うん、
そういう時になんかやっぱロボット揶揄みたいのが結構こうされるんですけど、
うん、
まあやっぱ毎回よぎりますよね、うん、ドラえもんもだけどねっていうそういうのはしょっちゅうあるなっていうのは、はいはいはい、あるあるですよね、
はいはい、そうだね、ロボットとか出てきた場合ドラえもんお前どっちかするとあっち側だぞみたいな
そうそうそう結構それはあるんだよね、でももう僕らはねドラえもんやっぱこう人間のように思ってますから、
うん
うん、やっぱ人格を持ったね、あんまりロボットだなって思ってないですからね、接し方とか、うん、明らかに人間の心を持ってるっていう気持ちでいるんでね、うん、そこがドラえもんの魅力なんだと思いますね、やっぱり、
うんうん、
人間を感じるっていう、
あやっぱドラ焼き食べてるからですかね、
あそうだね
あ
大事だね、
どうやって処理しち
ゃう、わかんない、なんかエネルギーになってるといいですねということで皆さんもですね、まあ、今年、まあ、いろいろありましたけれども、夏公開になる新しい新作新のび太の恐竜を皆さんで見てドラえもんまた盛り上げていきましょう。次回のですねミニお題トークはこちらでございます。夏といえば夜ということで夜映画です、ね、皆さん映画に出てくるいろんな夜の場面、あるいはこう、うん、深夜徹夜して映画を見たよとかね、いろいろ夜のエピソードも含めてもいいですから、まあ、夜の映画夜映画についてですね皆さん感想をくれると嬉しいです。お待ちしておりますということで次のコーナー行きましょう。
ドイラジ
急げ映画館。
このコーナーは今劇場で公開されている映画を一本選び、その感想を共有したり、まだ見ていない人への興味を促したりする全国の映画館応援コーナーです。
はい、ということで、はい、今回キネマの神様が選んだ作品はブリッド・マリーの幸せな独り立ち。こちらについて語っていきましょう。あらすじお願いします。
はい、2020年スウェーデン映画、笑わず完璧に家事をこなす63歳専業主婦のブリッド・マリー、ある日夫に愛人がいることが分かり家を飛び出してといった物語です。
はい、ということで、じゃあテンションを聞いていきましょう。こたつ、生きるって大変だけどなんとかなるのかなみたいな感じがしました。
おお、
はい、おまけさん。
そうですね、ちゃんと人間認め合っていった方がいいなと思いました。
はい、畑さん。
はい、あ、痒いところに手が届かないな、まあいいかと思いながら見ました。
おお、聞きたい、いろいろ聞きたい、それは。タンタン。
警察官の人の顔がすごく好きだなって思いながら見てました。
へ、うん、さあそしてマリッペ。
ブリッドマリーが何かこう仕事をするときにチェックリストみたいなのを作りながら仕事をこなしていく様子がすごい見てて気持ちよかったです。
おお、ということです。監督はですね、ツバ・ノボトニーさん。こちらはですね、あのボルク・マッケンローの出てくる女性の方ってことですよね。女優さんやられてる、
女優さんもやられてるみたいですね。
でね、あの監督作としては、2018年のね、放題ではブラインドスポットとなっている作品がこれで監督デビューをしたということですね。脚本も担当してると、うん、で、まあワンカットで撮られてる作品という
らしいですね。なんから
しいですね、
うんうん、
ちょっとまあ見れてないのでね、わからないんですけど、そういったことをしていた監督であり役者でありという方が2作目ですね、監督、
うん、
それがブリッド・マリーの幸せな独り立ちということです。そしてこちらにも脚本が妻のボトニーさん入っておりまして、キャストはですね、ヘルニラ・アウグストさん、ペーター・ハーバーさん、ベラ・ビタリさん、そういったまあスウェーデン役者さんたちが揃い踏みということです。で
なかなか馴染みのない人たちでしたね。
そうですね、ベストセラーの実写映画化というところで、ペルニラ・アウグストさんが主演に大抜擢という形ですね。まあ、この方はあのスター・ウォーズシリーズ出てる方ですから。あ、そっか、あのお母さんですね、スカイウォーカーの。
そうなんだ、
うん、今回はですね、皆さんからのメールをいつもいただいていないというですね、
うん、
ことですので、まあ、みんなでですね、やいのやいの喋ってから、まあ、ネタバレっぽいなっていうところからはネタバレですと宣言してから、うん、まあ、お話ししていこうかなというスタイルでやっていこうと思います。では、
はい、
どうぞ。
これ原作の人のなんか初の小説のやつが、ビットマリーとは関係なくけど、初の小説のタイトルからちょっと放題ちょっともじったと思って、うん、幸せの一人ぼっちっていうやつ で、ね、なんかこれがもうなんか、うん、トム・ハンクス主演でハリウッド映画化が進行中とか
みたいな。あ、そうなんですか。元の映画もすごい面白かった記憶がある。
あ、本当ですか、
うん、なんか死にたいおじいちゃんとその隣に引っ越してきたうるさい家族の交流の話。なんか移ろうとしたらすごいうるさくて自殺もできないわみたいな、なんかそういう感じのあ、
そういうやつなんですね、
トーンの。そう、うん、映画だったと思います
。あの自殺しようとしてうるさいわっていうのがトム・ハンクスがやりそうだってことですね。
うん、なんかなんかそんな感じなんじゃないですかね。
いや、なんかオープニングがめちゃくちゃ良かったなっていう話をしたかったなって。
もう絶対言うと思った、絶対言うと思った。見ながら、あ、これマリッペ見てたらこのオープニング好きだろうなって思いながら見てたね。
うん、
うん、正直でも私の一番テンションが上がったポイントはオープニングで、そっからは結構穏やかにずっと見てました。多分一番楽しかったのオープニングっていう。
まあよくあるやつだね。
でもなんかあの結構ブリッド・マジリーがそのあらすじでもちょっと話出てましたけど、まあ、完璧に家事をこなすっていうんで片付けとかすごい得意で、
うん、
散らかってる部屋とかをどんどん片付けてるシーンは見るのすごい楽しかったですね。
重曹がいっぱい出てき
て、何よりも重曹を信じるという。
そうそう、重曹はね、重曹大活躍映画ですよね。そう
そう、すごい面白かった、
うん、あれ枕に振りかけてた
の、ね、
そう、
あれも重曹だよね。
多分あれ重曹で、その後に吸い取るんですよね。そうすると防臭とか、防臭効果があるから、はいはいはい、なんかぬいぐるみとかを洗え、あの大きくて洗えないときに、そうやって簡易的にやると良くなるっていう話もありますよね。
へぇ、あ、そうなんだ。
なんかこのブリットマリーの、なんか公式がやってるプレゼントキャンペーンのプレゼントのうちの一つがオキシクリーンで、ちょっと面白かったです。重曹と一緒に使うといいみたいな言われてる、お掃除グッズ。
掃除しろと。
でも確かにあの映画見てると、なんかそういう気になりますよね。
ああ、そうか。
あれ？
いや、僕はもう逆にあのサッカーの方に興味が湧きましたね。
あ、
うん。まあ要はもともとね、ブリットマリーでいない興味のなかった方、関心を寄せていなかった方みたいなにね、ブリットマリーが興味を寄せていくという物語の流れと同じようにして、ああなるほどなるほどって、俺も興味ないけども。うん、ちょっといろいろルールから知っていこうかみたいな、まあ、気にはなりましたよね。
あとマリッペが言ってたあのチェックリストのやつ、私もやるからすごい親近感が起きました。
やりますよね、
書いて終わったら写
真を消す。そうそうそうそうそう、
トゥードゥーリスト。
そう、トゥードゥーリスト、
なんかあるとそのやることを忘れないっていうのももちろんそうなんですけど、やったぞっていうのに自分をなんか、あ、やったぞ偉いみたいな
褒める
装
飾してるとこあるんで、それは大事。
なるほどね、まあ、確かにそうやってこう自分の中で小さな達成感みたいなのを積み重ねていくと、ちょっとした喜びになっていくみたいのはそういうのあったりするから、
多分そうなんだよ ね、 だから例えば自分がやりたいこととかを、やらずに、主婦をこなしているって、だからあの毎日の生活だけやっていくっていう人生の中では、そういうものを置いとかないと、なんかよくわからなくなる部分もあったりするんだろうね。
あ、確かに味気なさすぎる、
そうそう、だからやっぱり何か毎日このなんかね、毎日飲めだれて過ごすこともできるけど、それも実は何もないと難しいとか、あの辛くなったりすることに対して、やってることは変わらないけれども、そういうリストでこなしていくっていうことで目標達成みたいな、1面クリア2面クリアみたいなね、そういうようなことっていうのは、まああるとまた違うんだろうなっていうのは思いましたね。
なるほどね、確かにそうかもしれないね。俺はもうタスクみたいのを並べちゃうと、はいはいはい、いやいやってやらなくなっちゃうっていうタイプなので、絶対にリストにしないっていうのが逆に大事っていうか、そういうタイプではあるので、ブリットマリーさんはね、本当にこうどういう過去があって今どういう生活を始めて40年ぐらい経っちゃってますよっていうのが、まあ、後々分かっていくので、確かにそこにこう楽しみを見出す方法としては、まあ、存在を示すためには、自分自身でも自分の存在というものを納得するためにも必要な行為だったのかなっていう気はしますよね。まあ、毎日変わらない生活を送ってたブリットマリーさんが、まあ、ひょんなことからですね、お仕事行ったと思ってたね旦那さんが、あの心臓発作で倒れましたよって病院行ったら、その旦那の浮気相手と鉢合わせみたいなシーンがあってですね、そこからね、あ、もう別の生き方しようみたいな展開になるわけですよね。ブリットマリーさん63歳にして、そこからこのお話がスタートするっていう、ここからね、そろそろネタバレを含めてお話ししていこうかなと思います。ネタバレに入ります。はい、
なんか早速になっちゃいますけど、
ま
あ、一応そのあらすじでも今の導入でも、こう旦那さんの、まあ、なんか愛人がいてっていうことが分かって、まあ、それをきっかけに家を出るみたいな話ではあるんですけど、一応話が進んでいくとブリットマリーさんもっと前から気づいてたっていう、
あ、そうね、
とこあって、
香水の云々って言ってた、
でなんかそのあたりが結構なんかそれまでそれを知りながら生きてたから笑顔がなかったのかなとか、でもそのお互いに知ったことを認識したからっていうので家を出たのかとか、なんかその辺がすごいこういろいろ考えちゃうなというか、
家を出た理由みたいなこと、
出た理由というか出たタイミングという、まあ、なんか今まではその知ってたけど一緒に暮らしてたっていうのが結局最後は分かっ、最後というか途中から分かってきて、最初の見方だとそういうあのちゃんときっちり家事もこなして奥さんとしてはちゃんとしてたのに愛人なんかいてっていうのでショックを受けて出てっちゃったのかなとかっていうふうに思うけど、そうじゃなくて実は知ってたけどずっと暮らしてて、 どちらかというと、あの旦那さんの方が自分が知ったということを認識したから出たっていう感じなんだなっていうのが。
ああ、そうなのかな。
そうじゃないんですかね。
なんか普通に要は見なかったふりしてたことをもうそれはできなくなったからっていう感じかなっていう気がしました、僕はね。
うん、
だからやっぱり今までは気づかないふりしてあげてたっていうか、まあ、シュレディンガーの猫みたいなね、うん、あのまあそんな雰囲気するんだけど、でも確かめない限りはどっちでもないし生活を続けていくことが優先っていう感じだったけど、うん、もう直接現れちゃったら、うん、ああもうこれはもう嘘でも何でもなくもう誠ですから、これはもう逃れようがないですね、じゃあ自分の気持ちとも折り合いつけなきゃねっていう感じなのかな。だからやっぱショックはあるんだとは思ったんですよね。あ、まあ、でもなんかそういうことにはなるのかなって気はしますけどね、なんかわかんないけど、うん、もうやっぱ目の前に来ちゃったらごまかし聞かないし、うん、ちょっともう、
うん、そうね、
無理ってなるんじゃないかなっていう、
うん、
まあだからそういうのを感じてはいたけど、直視せずにちゃんと夫婦ってものを継続しようということに、うんうん、まあ、意識的にしろ無意識的にしろしていくっていうことの表れが、いわゆる意味での妻である本分としての家事を完璧にこなすということに、うんうん、自分の意識を持っていくっていう形だったのかもしれないとも言えるということだよね。
うん、なんかそんなイメージがありますね。
うん、
うん、だから逆に言ったら、ああいうふうに完璧にってこだわってるのはそういう性格だからってだけじゃなくてっていうところがあるのかなっていうこととも言えたという、うん、そもそもがね
っていう。そうだね、どんどんどんどん尖っていっちゃったというかね、う気はしますよね。
だから要はそれは半分は自分にも嘘をつくために
うん、
完璧なあの主婦をしようとしていたみたいな。
そうだね、なんか夫婦生活を続けることが目的化してたっていう感じが、
まあそれはありそうですよね。なんかその、うん、まあ、夫婦っていうことだけじゃなくて、多分まあそのお姉さんが亡くなってっていうのがあって、
うん、
なんかその自分は普通の日常というか一般的だと自分が思ってる日常みたいなものをずっと送り続けれるっていうような形を保とうっていうのがすごく多分ずっと意思としてあって、
うん、
だからずっとその完璧な家事もしてきたし、多分そのはっきり分かるまでは夫婦生活も続けてたのかなっていう気がしますね。
そうだね、だからやっぱりこうなんかあの旦那さんともお互いにね、実はコミュニケーションがうまくいってなかったんだよね、
うん、
旦那さんももちろんあの家事完璧にやってくれてることに対してそれについて一切触れたこともなかったし、気づいてあげることすらなかった。ブリット・マリーの方も旦那の好きなスポーツに対して正直ちょっと小馬鹿にするようなニュアンスでね、
うん、
あれのどこがいいんだかっていう感じで理解を示そうとしなかったんだよね、ずっと、
うん、
でそれでお互いにまあなーなーでやってきてしまった40年間のあのコミュニケーション、
うん、
それが結局こういうところでもう本当にコップギリギリみたいなところのバチャーみたいな感じで溢れちゃったみたいな感じで、
うん、
こういう結末になるしかないでしょこの夫婦はっていう感じがあったなと。だからやっぱり新しいところにね、お仕事見つけて行ってからの警察の方ね、会うじゃないですか、うん、タンタンが顔好きって言った人、
うんうん、
あの人はもう入ってきたすぐあなた掃除が上手ですねって言ったっていう、うん、もうこの瞬間にああこの人とはもう交流ができるんだなっていうあの期待感が出てくるっていう、
うん、
これそういう系の話っていう感じの身構えがね、なんかできたなっていう、
ちょっと見てくれるんだなと。
そうそうそうそうそう、
後半で象徴的に出てくるけどね、悪い意味で旦那さんの方がね、いや言ってくれればみたいなね、
うん、
あれやばいなっていう、
そうです、
うん、ああいうところを描いてるのはこの映画の強みだなとは思ったというか、
そうね、
いやだから言ってくれればってことは言わないと認識し、こっちがアピールしないと認識しねえのかよっていう、
うん、
っていうことになって、
いや本当そうですね、
ことなんだよね、
うんうん、まあでもこの世界にありふれてることなんだよね、
超ありふれてる、
そうですね、
そうそうそう、まあ俺的にはね、なんか悪人が出てこない映画だなと思って。
そうね、ある意味ね、
うんうん、なんかみんな基本的にはいいやつではあるし、まあ、ただね合わなかったっていう感じかなと、
うん、
俺は思いましたね、
うん、あとはだからそういう風にブリット・マリー自身が真面目に地味に主婦業としてこなしていくだけの人生にしていくんだっていうことを自分に課しているというか、まあ要は お姉さんの呪いになっているわけだけど、うん、何でも可能性を持ってたお姉さんがもう、ね、亡くなってしまって、 そういう時って2つ方向性があるわけだけど、だからこそお姉さんの分まで私がっていう方向もあれば、
はいはいはい、
逆に、やっぱり内緒的な方の方だったので私だけ残ってしまって、私だけそういう自由にやりたいことを謳歌するのはそんなことはできないっていうタイプなんだろうねって、だからこそそういう流れていく人生を自分から選択しているようなところがあったんだろうなと、
うーん、
いうことなんですよね多分、
多分ね、羽田さんのあの、まあ、痒いところに手が届かないっていうのはどういうところなんですかね。
いろいろこうヒントみたいなのがいろんなところにあって、そのサッカーをしようって言ってたら、うん、同居してる女性が実は昔プロでやってたっぽい、うん、形跡とかつけるとか、うん、あのライセンスがないとってなるっていう、う
ん、はいはい、うん、はいはい、
頼みなよって思ってるんだけ
ど、そういうことね。
聞いてみなよとか頼みなよとか、こうなんかいろいろいろんなヒントが
あるよね。
あったんですけど、なかなかそこにたどり着かなくて、
ライセンスないから試合出れないとかもさ、お前今言えよみたいな、あの結果分かる、あ、私が持ってるっていうのがあるから多分大丈夫ってなるの、そんな当日の朝まで先延ばしするなよみたいな、そういうのはね、ちょこちょこあるよねっていう。
あの店を手伝ってた男の子とかも、
うん、
やりたいみたいな雰囲気を出しているんだけど、ブリット・マリー自身がこう彼に何かコミュニケーションを取ることが一回もなかったので、
うん、
あ、言ってみればいいんじゃないとか、
そうね、バッターのこと聞いてみればいいんじゃないとかだよね。
そうだね、だからまあそれこそがその旦那さんが最後に言ったセリフそのまんまだと思うんだけど、要は言ってくんないから分かんないっていう、言わない人なんですよね、うん、この人はね。
そうだね、
だからこのお話的にはやっぱりブリット・マリーの成長待ちなんですよね基本的には。だから確かにこう痒いところに手が届かないような作品になってるのは、確かにそれは物語の都合のような気もするんだけど、
そう
だ、ね、うん、まあでもブリット・マリーという人間を考えれば、まあ、うん、そうね、あなた待ちなんですよ今っていう、うん、
だから全ての軸、この物語の立て方の軸をあのブリット・マリー待ちにしているから、
そうだね。
そしたら確かにそういう変な他の人たち待ち状態ばっかになっちゃうみたいなで、かゆいところ
ね。確かにね。まあでもどっちかだと思うんだよね。要はその、うん、なんつうの、待ちじゃないパターンにすると、あのたまたま運よく、うん、全部都合のよくいっちゃう人になっちゃうというか、
そう、ね、
お話的に。
だから要はこれ日本語タイトルがそういうところではってことなんですけど、うん、放題はね、うん、普通に原作通りですもんね。なんだっけ、
そうですね、
イゼキアですよね、あのブリット・マリーがワズヒアか、
うん、
でまあ、ここにいたっていう現代がそうなんですけど、うん、日本語がね、はい、そういう意味ではマリンの幸せな独り立ちっていうのは意外とうまくいったかなっていう放題だとして
確かに、ね、
だから結局ブリット・マリー自身が独り立ちしなきゃいけないってことは、ブリット・マリー待ちになっちゃうっていう作りだったんだなっていう、だからそうじゃないと他力本願みたいな、
そうそうそう、また変わらない人になっちゃうんだよね結局それだと、ね、なるほどなと。だから俺はやっぱこう、だからやっぱ63とか分かんないけど、すごく高齢になった状態でポーンと放り出されることもまあきっとあるだろうし、なんかそういう時に自分は生きていけんのかなっていう、やっぱこう考えるよね、
うん、
なんかそういう時にこうなんかね、やっぱりこうラッキー見た時もそうだけどね、
うん、
街行くお年寄りの人たちをね、モブキャラのようにしてね、みんな一緒くたに見ていたけど、はい、それぞれ人間だし背景 あるんだよなっていうことをね、うん、再認識したよね、
うん、
そっか、ブリット・マリーみたいな感じの人もいるよねっていう、俺はそういうのに目を向けてこなかったっていうことが、いずれ跳ね返ってくる前に自分で認識しとこっていう、なんか気はしましたね。勉強になったってバカみたいなあれだけど、うん、キャラクターがみんないいんですよ。
そうね、うん、
あ、特に女の子の、そう、ボリーにいるね、サッカーやってる女の子が、なんだろうね、両者ともにメンターっぽくなるんだよね。
はいはいはい、
うん、互いが互いのメンターみたいになってくっていう、この感じがすげえっていうか、そんな子いるんかいっていう、発汗しすぎ何みたいな。まあ、でもそれはやっぱり親を失っててとかいう経験もしてる子だから、
多分だから、うん、親がいなくてっていうところで、うん、もう本当に一人になってる子だから、うん、一人立ちって意味ではブリット・マリーより先行しているし、
うん、なるほど、先輩なのね、
先輩になっているし、ね、うん、でやっぱりそういう状況だと、もうなんか自分の人生の責任取らなきゃっていうところではもうすでに生きているからなんだろうねっていう、
うん、そこがすごく良かったですね、
うん、
あの女の子が話してくれること全部ね、ガツンガツン、すげえいいこと言うじゃねえかお前っていう感じでしたね。
あの小田さんのメンターに合っているという、うん、
そうそうメンターでしたね明らかにね、
はい、
あと普通にね、あの何でも屋さんの人たち、そこに働いてるサミっていうイケメンの男の子もすげえ、うん、メンターじゃないけどアドバイザー的な
、うん
うん、きっかけ作り屋さんみたいな感じがあってんですごい良かったですね、
うん、あとなんかあの超なんか適当な雰囲気で言うんですけど、
うん、
このサッカーチームの感じ頑張れベアーズっぽかったですよね。
多いね。
ああ、確かに。なんか
どっちもなんつうか、うん、雑な感じ。
うん、
強いんだか弱いんだかよく分かんないし、みたいな。
そうだね。
雰囲気で、よし、いけるぞってなって、うん、やっぱり弱いんかいみたいなとことか、うん、でもいけるとこあるんかいみたいな、結構なんか、
そう。意識だけめっちゃ高いっていう、でもべらぼうに弱いっていう
感じ。そういうとこはとか、あれだったなって、ちょっと、あ、ベアーズっぽいな、みたいな。
そうそうそう、ベアーズっぽいし、なんか目標となる部分はロッキーっぽいっていう、
あ
もう何点取られてもいいから1点取ればいいからもうっていう、はいはいはい、1点取ればもう俺ら勝ちぐらいのあのモチベーションみたいのは
どっちが勝ったんだか分かんなくなっちゃいますね、
うん、そうね、最後の盛り上がり半端じゃなかったから、うん、でもやっぱ格上からしたら、うん、あれに1点取られたのってなるからね、
うん、
そうだね、だからやっぱあの旦那さんがね試合結果聞いて14対1だったよっていう時にやっぱりその1点のとこに気づかない発言、
うんうんうん、
あまあやっぱりあいつら全然ダメそうだもんね、なんか頭悪そうだし賢そうじゃないもんねっていう、うんうん、あの感じが、ああお前ダメな、だからお前ら合わねえんだよっていう、
そう、ね、その
1点に気づけよっていう、うんうん、
ですね、
そう、まあ、1点の前にも、うん、あの頃頭悪そうだからねとか本当に
クソ、そうその発言が、
あれこの旦那やっぱクソかなみたいな、
うん、そうそう、でもやっぱサッカーとか好きだったら、うん、その大差がついてて1点取られてるっていうのはさすがに見逃せないと思うんですよ ね、完全なるワンサイドゲームじゃない瞬間があったっていうことなんだから、うん、それってどういうことかなっていうことに全くこう意識が及んでないっていうところが、おーやかんぞお前、サッカー好きとしてもあかんぞっていう、
そうね、だからお前のサッカーの見方はそういう単純に強いチームとかに気持ちが持ってくだけなんだなっていう感じが、
そうだね、強いから好きとかなんだろうね、うん、推してるのがちょっと残念な感じしましたけどね。あと僕は個人的に一番響いたのが、本来的にはこういう話がすごく嫌いなんですよ、要は一番最後が頑張れっていう呼びかけをして奮起させて根性で行こうっていう話ですよね。で、その根性論的な話ってやっぱめちゃめちゃあの嫌いだと思うんですよね、結構特に日本の人とかって。だから俺やっぱりそれってなんか頑張れって言葉のせいなのかなってすごく思って、他のところでこの作品内で頑張れ的なニュアンスで言ってるところ明らかに言葉が違ったんですよ、
うんうんうん、
だからもっと俺らやっぱ頑張れって言葉しか結構日本語を持ち合わせてないというか、頑張れってある努力に対してさらにしなさいっていう、さらに努力を求めるっていう言葉のニュアンスじゃないですか、
うん、
でも例えばね英語とかで訳すときにさ、例えば take it easy だったりさ、あの気楽に行こうぜみたいになったり、まあ、それこそねもうファイティンみたいなさ、ファイティンは、うん、韓国語か韓国語、まあ、ね、まあいやごめん、まあ、そういうニュアンスのさ言葉とかあったりするけど、日本語かなりこうそこがすごく不自由で不幸なところだなと思って、
うん、
これもなんか見た感じの聞いた感じのニュアンス的にもうちょっとね、俺全然知らないけどもっと心を腐らせるなみたいな感じの、
うん、
もっと奮起の言葉だったんだろうなと、
うん、
それだったらすごく納得できるこのストーリーだなって思って、俺やっぱそこに頑張れが当てられちゃってるっていう日本語にあーって思っちゃったっていうところが一番響きましたね。日本語のその頑張れって表現超やだっていう、頑張れベアーズも頑張れついてるんですよね。
そうだね、
うん、
なんかあれだね、そう考えるとさ、
うん、
ある部分では日本語って一つの言葉とかに対してバリエーションが豊かな時もあるけれども、うん、なんだかこの頑張れに対して本当になんか弱いね、そういう部分少ない
というか、弱い、
そういうね、うん、 政治的なものとかに行けないもんね、何かね。
そうそう。だからやっぱ頑張りが美徳とされてきた文化がもう長く続きすぎてるんだと思うんですよね。本当に。さらに努力することイコール良きことみたいな。これが本当に言葉を不足させてるというかね、語彙が減ってるなと。だからやっぱ本来的な意味でのニュアンス汲み取れてないのかな、この言葉を。一番しかも大事っぽいぞ、ここっていう感じがね、すごく残念に思ったところではあるけど、それがまあね、スウェーデン映画とかだと、よっしゃーっていう気持ちにさせてくれる言葉だったって考えるとね、
うん、
知りたいっていう気持ちにもなるっていう。
うん、
ブリット・マリーがさ、何でも屋でポートワインを頼むところありましたけど、
あ、
あれは何ですか、スウェーデンは禁酒なんですか、
なんだろうね。
それともこうポートワインという名の全く別のやべえ薬品なんですか、あれは。
まあそれか、ああいうお店だから、しっかり酒場とかじゃないと出しちゃダメとかなのかね。
あ、店の携帯で出していい良くないみたいなのがあるかっていうことですよね。
うん、かな、
うん、まあ、なのか、もうみんながお酒は飲んじゃいけないっていう世界なのか。でもあのね、目見えないバンクさんでしたっけ、お家でお酒飲んでる感じありましたけどね。
やっぱりお店の携帯によるっていうことなんじゃないのかな、よくわかんない
ですね。あ、そういうことなのか、うん、ちょっとそこが分かんなくて。
例えばさ、うん、例えば今どこまで厳密か分かんないけど、日本でもほら雰囲気的には喫茶店とカフェってイコールのような気がしてるけど、
うんうん、
確かカフェはお酒出せるんだよね、確かね、とか、そういうのは何かちょっとしたあれがあるんじゃないかな。ああいう単純にマックでお酒は出せませんみたいなじゃないけど、そういう何かにつながる話なのかなとか、うん、まあ、分かんないんですけど、まあ、適当に言ってるから、
まあ、分かんないよね。まあ、ディズニーランドはお酒出ないけど、ディズニーシーは OK みたいな、そういうこと
なのかな。そういう何かの違いがあるようなお店の携帯なのかな。
酒税がめっちゃ高いらしいですよ。
酒税がめっちゃ高い、
うん、
あ、うん、だから
度数が低いと、度数が高いと高くなっちゃう、ね、
なんかちょっと調べると、うん、スウェーデンだと、うん、あのアルコールの含有率によってお酒を買う場所が違ったりとか、 あとはその販売も結構いろいろ厳しい決まりがあって、店舗によってその販売時間とかが決まってたりとか、
そういうなんか、
そういうのがあるから、多分そういうことなんじゃないですかね、うん、
だからきっとそのスウェーデンの人が見ると、
うん、
え、お酒頼んだよこの人みたいな、あの最初に言った瞬間になるような、うん、あれなんじゃない、
うん、そうなのか。そこ不思議だったんだよね。だからバンクさんはすんごいお酒飲んでるっぽいし、 そこに警察官の友人来て普通にしてるから、お酒が違法な世界ではないんだろうなって思いながら、うん、あの何でも屋さんで飲むときはもうサミがね、おい、これ何飲んでんだよっつって、うん、なんかあそこで働いてんじゃねえのお前っていうぐらいの人がさ、めっちゃ驚いてるっていうのを見るとさ、どういうシチュエーションなんだこれっていう。
多分時間的にその時間は提供してないんでしょうね、お店、そのお店でとか。でだから、それでなんか普段規則みたいなのをしっかり守ってるブリット・マリーがそういうことまで無理言ってお酒を飲みたいみたいなことを言うなんてみたいな描写なんでしょうね、うん、
ああなるほどね、そういうことか。印象に残ってましたね。でまあ大体こういうブリット・マリーみたいな話だと、抑制していた自分と向き合う、そこでこう新しい自分に出会うみたいので、まあここにとどまるのかとどまらないのか決めなきゃいけなくて、やっぱりとどまりますとかね、そういう話作りとかが結構多いのかなって思うんだけど、このブリット・マリーさんはもうそのどちらの選択も取らなかったっていう、メンターとなっていたね、まあ、女の子がさ聞き出してくれた本音なのかどうか、その時自分ではあんまりよく分かってなさそうな、したいこと、パリに行きたいかもねぐらいのニュアンスのやつが結構ね、うん、やっぱ行くべきね私ぐらいのなんか感覚に変わったんだろうな感、あれがなんか、うん、どういう感じなんだろうなっていうところを思いを馳せながら、まあ、映画館を出るっていう感じがあったんですけど、皆さんはどう受け取りましたかね、そこね。
まあ、だからそのやっぱりなんだろう、やりたかったこととかっていう話とかで結局パリがなくなったっていうねことから、今までのこの40年間のブリトマリ的なことが始まっていて、うん、まあやっぱりそこから解放されるにはまずはそこを取り戻すってことだったんだろうなという感じはしますよね。
あ、きちんとしたスタート地点というか、
で、うん、でその上でそのお姉さんの呪いを解くためにも、うん、自由だったお姉さんというものも抱えて 自分がパリから出発するってことになるんだろうなという感じはしたというか、
うん、
だからねちょっと思ったんですけどね、
うん、
これなこれパリを経てですね、
うん、
トラさん的なシリーズにできるんじゃないかみたいなね
思ったりしたね。何いろんなとこでサッカーの監督やんの、
まあ、サッカーじゃなくていいんだけど、うん、いろんなところでこう点々とこう行ってそこのね町であのいろんな人たちと出会っていろんなことを解決していくみたいな、
うん、
でまたこうねあの、うん、何トラさんでいうマドンナ的な立場として、うん、いろんな町といろんなこうあの警官の人みたいな人と出会っていくみたいなね参加可能だなみたいな思いましたね。
なるほどね。
あの警察官の人の顔すごい好きでした。
お
だからやっぱり行っちゃったと思って、う
ん、あ残念
超個人的な事情ですけど、
ね、いやでもなんかやっぱり観客的にはキスシーンまで描かれてるから、
うんうん
もうそのまま行けやぐらいの気持ちにはなってるんですよね。
そうですね。
やっぱ そこに対するちょっとこう外しというか、
そうですね。
選ばなかったんだみたいな。なんかあそこにまた戻るとも思えないもんね。
うん。
そうだね。ワズヒアですからね。
うん。もういたんだよだから。うん、そうだね。
うんうん、あブリット・マリーは自由になったんですよ。
うん、
そうだね、
はい。なんかキスする前に。ここに留まれないことは分かってるって警察の人も言ってたんで、
う
ん、
あそうね。
でもドアが開くたびにみたいな、
うん、
あのセリフも良かったです
ね、うん、よかったね、うんうん、代わりにドアノックしに行こうかなと思うもんね
それいたずらじゃない
じゃーんノットヒアブリットバリーみたいなまあでもやっぱりこうあれですねありふれた結論みたいなのになりますけど、うん人間いつからだってスタートできるんだなっていうことを、
うん、
なんか感覚的に分かるっていうかそういう作品だったなと。
そうですね、
本当に何もねえっていう状態からもう一度やり直すとか、うん、さらにこうスタートするっていうことは普通にできるんだなっていうことを提示されたっていうことが僕は一番の収穫でしたね、うん、ということで皆さんもぜひ見てない方多いと思いますけれどもここまで聞いていただいたらぜひともブリット・マリーの幸せの人たち見ていただいて、まあ、いろんなねお土産を手に入れてね鑑賞を終えてほしいです。さあということで次回の急ぎ映画館、ルーレット回していきましょう。話題作はですねこんなにやったんですからそれはやるでしょう。映画ドラえもんのび太の新恐竜そしてこたつも同じくのび太の新恐竜です。さあおまけさん。
あのおまけ結構すごく好きだったんですけどスイスアーミーマンの監督さんの新作がやるらしいですということでディック・ロングはなぜ死んだのかです。
おお知りたいですね。はい畑さん。
はいなんかちょっと話題になったのを聞いて気になったのでハニーボーイ。
ハニーボーイ、うん、はいでチャムレイがハニーボーイ。マリッペ
アルプススタンドの端の方で。
はいでガールさん。
はい HP ラブクラフト原作のニコラス・ケイジ主演のホラー映画のカラーアウト・オブ・スペース遭遇で
ということです。さあではガールさんサイコロお願いします。
はい
これはハニーボーイ3に入ってるからね。
まあそうですねハニーボーイなんあれですからねあのシャイア・ラブーフの自伝ですからね。実は虐待受けてたっていうことをね自分の虐待師のやつがやって、はい、あの父親をやるっていうね。
な出た言った今
あ 4が出ました。
4、うん、ハニーボーイ。
ハニーボーイ、
うん、
ということでハニーボーイを見ていきましょう。
あのワンダーに出てきた少年が出てるんですね。
ノアジそうです、
うんうん、今気づいた、はい、
ということでハニーボーイみんなで見ていきましょう。そろそろお別れの時間となりました。で告知お願いします。
はい畑です。今連載中のカイニスの金の鳥の3巻が発売中なのと多分この放送日のその日かもしくはその翌日ぐらいにあの Amazon の Kindle で出してる漫画の続きの新しいのが出ますので
よ
かったらぜひ見ていただければ。はい名前で名前と Amazon で検索すれば多分出てくると思います。
うん
ガワラです。
はい
8月9日の日曜日総合格闘技イベントをライジンがやるんですけど、メインイベントでですね僕の応援している八千祐介選手が出るんですけど、 これ映画ファンも大変注目の試合となってますね、あの八千さんの川口春奈さんの彼氏として全国的に有名なんですけども、YouTuber として活動してまして、その企画であのブルースリーの直系の人、だから僕の師匠の師匠の師匠はブルースリーですちゃんと言える人からジークンドを習って、結構本気で習ってて、なのでこの試合であの習い始めてから初の試合なんで、このイップマンの英春拳から継承されてきた武術があの現代の総合格闘技で炸裂するかどうか非常に注目の試合
で、ライジンイップマンが出てくる感じですね、
はい、
じゃあ、
はい、まあ、ちょっと普段はギャオで配信してるんですけど今回は有料配信しかないんですけど、あの会場行かなくても見れますのでぜひ興味ある方は見ていただければな。
第2回シネマル三抜大会がですね8月の29日にございますので、参加希望者はですねメールにとシネマル三抜大会参加希望と書いてディスコードの ID とラジオネームを送ってください。お待ちしております。
私がスタッフをしている映画ファンの集いのお知らせです。現在はリアルイベントはお休みしているのですがオンラインで開催をしています。次回の開催日時は8月の22日土曜日15時から、今までは1時間半ほどだったのですが時間が倍になってお話も2倍できるようになりましたのでぜひ参加してください。日本全国世界各国どこからでも参加できます。チケットは現在発売中ですのでぜひチェックしてみてください。またスタッフがそれぞれツイキャスや海外ドラマの紹介などなどいろいろなコンテンツも発信しておりますのでこちらもよければチェックしてみてください。各コーナーへの投稿はもちろん映画にまつわることならどんなメールでもお待ちしておりますのでじゃんじゃん送ってきてください。次回のミニオダイトークでは夜映画、新作映画を鑑賞する急げ映画館ではハニーボーイを扱います。メンバーのマイリストから発掘された作品を鑑賞するマイリスト発掘委員会ではみんなでトリプルフロンティアを鑑賞していきます。ドイラジは YouTube、Podcast、ブログなどで配信中。 Podcast は iTunes、Google Podcast、Spotify がお選びいただけますので見つけたらぜひ登録や高評価などお願いします。メールの宛先は映画 .fan.radio@gmail.com です。 Twitter のダイレクトメッセージでも受け付けております。アカウント名は@映画_ファン_ラジオです。皆さんの感想などお待ちしております。
はい、ハッシュタグドリラジひらがなでつぶやいていただきますと感想を拾います。ぜひご利用ください。次回締め切り8月14日です。次週予告ドリファイブリッドシングス担当こたネットフリックスで会いましょう。ではオールドワードです。それでは皆様今週もキネマの神様ご加護ありますようにということでまた来週にお会いしましょう。お相手は私こたつと
マーケット
マリと
ハタと
タンタンでした。
またね
またね